皆様はおはようございます。数年前、ネットでイギリスのマーケティング会社のコマーシャルが人気になりました。コマーシャルの初めに出てくるのは、一人のおじいさんがイギリスの石造りの建物の下の歩道で平たく折った段ボール箱のマットの上に座っている姿です。周りの人は立ったり座ったりして話していますが、誰もおじいさんに話しかけませんでした。おじいさんの隣の段ボールの看板には、目が不自由です、助けてくださいと書かれており、数公人からお金が集まるように空き缶が置いてあります。一部の人々はおじいさんのところで一瞬立ち止まって献金しますが、大部分は彼の方を見ないで通り過ぎました。しかし、やっとおじいさんの座っていたところを通り過ぎた若い女の人が振り向いて戻ってきました。彼女は何も言わないで、おじいさんの段ボールの看板を取り上げて、同じ黒インクで何かを書きました。おじいさんは不思議に思い、している人かどうかを確認するように、目の前にいる人の靴を手探りしましたが、分かりませんでした。女の人は書き終えると看板を元に戻りして一言も言わずに立ち去りました。おじいさんと観客は何が書かれたのか全然分かりませんでしたが、突然周りの人々がおじいさんの座っている段ボールのマットの上や空き缶にお金を投げ入れたので、缶いっぱいのお金になりました。今日の聖書のルカによる福音書24章13節から35節までのを見ますと、その日エルサレムからエマオに向かう途中の二人の弟子たちが感じた興奮や困惑や恐れといった感情は、私たちの想像にも及ばないものがあることでしょう。弟子たちが信じてきた人はナザレのイエスであり、イスラエルの人々を救おうとしていましたが、祭司長に引き渡され、十字架につけられ、そして墓に葬られたのでした。そこにはさまざまな感情が渦巻いていました。それだけでなく、その朝二人の夫人たちが準備しておいた香料を持って墓に行ってみると、石が墓の脇に転がしてあって、イエス様の遺体が見当たらなくなっていました。その時、輝く衣を着た二人の天使が現れ、イエスは生きておられると告げました。この日、二人の弟子がエマオに向けて歩きながらこのことを聞いて話し合っていました。この二人の弟子たちは一切の出来事について話していますが、これは普通の話し合いだけではなくて、激しい論じ合い でもありました。イエス様の最後の日々や空になった墓、特に聖書に書かれたメシアについて理解などについてです。彼らは歩きながらこのように論じ合ったかもしれません。あなたはマリアと他の弟子たちがイエス様は生きておられると伝えてくれた言葉を本当に信じますか？信じませんよ、クレオパ君。あなたと僕はイエス様が十字架につけられるのを見たし、お墓に葬られたのも見たんですよ。イエス様は死なれたのですよ。僕たちが戻ってくると思ってローマ兵が連れ去ったんですよ、と弟子が言いました。クレオパは言いました。僕たちの先祖が祈っていてくれ、イエス様が救い主であることを僕たちに知らせるための前触れじゃないのかな。 もう一人の弟子は名前は記されていませんが、次のように言ったのではないでしょうか。クレオパ君、救い主の死と復活について律法には何も書いていないですよ。復活のチャンスはないはずです。イエス様は偉大なモーセのように素晴らしい人間だったけど、メシアではないですよ。この今生まれの旅の11キロの誇りっぽい道路で、二人の弟子たちが論じ合いながら歩いていると、この様子を見た見知らぬ人が二人に加わり、三人が一緒に歩き始めます。この旅人はエルサレムで何が起きているか知らずに、その話は何のことですかと聞きました。その人は町中が話しているこの最近のエルサレムの出来事を全然知りませんでした。弟子たちは驚きながらも深い悲しみに包まれていました。イエス様に従ってきた弟子たちの世界が揺さぶられました。神の子と信じてきた大方が殺されるのでした のですから、この登場において恐怖と混乱の中にありました。この見知らぬ人は二人の悲しみを察し、エルサレムで起きたことについてもっと話を聞こうとされました。希望をなくした二人は出来事について説明しました。二人が話していた方は普通の人ではなく、この方こそイエスでした。二人は復活された救い主と会話をしていました。しかし、弟子たちの目はイエス様から遮られていたとあります。イエス様はイスラエルのメシアとして弟子たちの目の前にいらっしゃっても、弟子たちはイエス様が見えませんでした。この弟子たちはこの見知らぬ人にイエス様がイスラエルを救ってくださるという希望を分かち合いました。エルサレムの出来事を二人から聞いた後、この見知らぬ旅人は二人にぶしつけに、ああ物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、メシはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないかとおっしゃいました。その日の午後、イエスはこの弟子たちと共に歩きながら、聖書に書かれているご自分のことを説明なさいました。弟子たちは聖書に書かれてあるすべてのことが成就されたことを深く知り、当惑しながら本当だろうかと思ったに違いありません。エマオに到着したとき、弟子たちは習慣的に旅をもてなすためにイエス様を家に招きました。みんな食事の席に着くと、イエスはパンを取って感謝を捧げ、パンの裂いては彼らに渡されました。すると二人の目が開け、その旅人が復活された神の子イエス様だと分かりましたが、同時にイエス様は目の前から消えてしまいました。二人の弟子たちがエマオの食卓に見知らぬ人を招待したおかげで、すべてのことが変わってきました。イエス様が消えた時に、弟子たちはイエスがみちみちお話ししておられた時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと一緒に振り返りました。すぐに夜の暗闇の中を二人の弟子たちは元来た道を通ってエルサレムに戻り、他の弟子たちにエマオの道で目撃したことを分かち合いました。この出来事は二人が見たものを心から信じ信仰に目覚めたことを伝えました。イスラエルのメシアは予言通りに復活されました。そのエマオの道を歩いた弟子たちはイエス様に出会っただけなく、 この体験を通して大きな変化の中にイエス様を信じたのでした。この変化は偶然からではなく、メシアのことを理解できるように意識的な行動を取りました。エマオの途中の出来事とエマオの食卓への招きは普通の出来事から特別な出来事になりました。二組の旅人が別々の旅をしたのではありませんでした。弟子たちは目の前の見知らぬ人を認識しました。別の旅人は生涯別の旅路を歩んだのではありませんでした。むしろ神様の目から等しい者同士として一緒に旅が続きました。このイエス様の愛する共同体への招きを通して、弟子たちは壁を乗り越えて目の前にイエス様が見られたのでした。私の愛する共同体はホームレスワールドカップの行動が中心にあります。皆様は FIFA ワールドカップという4年ごとの世界のサッカー大会をご存知でしょうか。でも毎年ホームレスワールドカップというさまざまな国のホームレスたちで構成された代表大会も開催されるのをご存知でしたか。去年メキシコシリで42カ国から450人の男女が大会に参加できました。大会のサッカー選手は優秀する規模ばかりか、世界中のホームレスの状態について認識を高める規模もあります。選手の一人一人の独自の話が伝えられます。ある選手は仕事でクビになって復帰できなくてホームレスになりました。ある選手は手に負えない薬物中毒のせいでホームレスになりました。ある選手は育てられた家で暴力を受けてしまったので家から離れてホームレスになりました。ある選手は自分の国で戦争が起きたのでホームレスになりました。10代から60代までの男女の選手がサッカーを通して良い生活を求めるようになります。みんな同じ立場で集まり競争します。大会で自分の悩みを分かち合ったり、希望の道まで他のホームレスたちを応援したりします。ホームレスワールドカップの委員会の統計によると、大会の後3分の1の選手は自宅と仕事が見つかるそうです。私は2011年のドキュメンタリーを通してホームレスワールドカップについて教わりましたが、実は2年前東京へ引っ越した時からノブシジャパン、サムライのノブシという日本のホームレスワールドカップ団体の代表としてボランティアをし始めました。ノブシジャパンはビッグイッシュ日本という NPO の一部分になります。ビッグイッシュ日本のサイトによると、2003年9月質の高い雑誌を作り、ホームレスの人の独占販売事業をすることでホームレス問題の解決に挑戦しました。ホームレスの人の救済ではなく仕事を提供し自立を応援する事業です。皆様は東京の駅の近くに私のホームレス友達がビッグイッシュという雑誌を売っているのを見たことがかもしれません。また東京と大阪の事務所ではスポーツを通じて社会とのつながりを回復できる生活自立を行います。残念ながらノブシジャパンは実際のホームレスワールドカップに参加できませんでしたが、毎月2回ホームレスたちとさまざまな産業や学校からのボランティアが公園に集まります。トレーニングや試合などをやるだけではなくて、社会的なつながりや技術も学びます。例えば挨拶してみたり、練習の反応を分かち合ったりします。さらに1年2回ぐらい引きこもりの人々や2011年の東日本大震災の被害者や難民といった日本の 社会の少数の団体と集まってサッカー大会を行います。ノブシジャパンと他の世界中のホームレスワールドカップの団体はホームレスたちに普通の支援していません。むしろホームレスたちを等しい立場として認め、ホームレスの皆様の状態を理解してみています。この目的は世界中の人々の生活に抜本的な変化をもたらします。知らない人を仲間に誘うのは不安なことですが、慣れないところから来た人に親しみが出てくるようになると、私たちの心の信頼関係を築く旅へと誘えます。特には自分が恥ずかしく隠れたいこともあります。相手に手を差し伸べるとき、相手の悩みなどを聞くだけではなくて、私たちの深い心の傷も見せる用意できていなければなりません。そうすることにより、相手は等しい旅人になります。今日のルカによる福音書の聖書の箇所で、弟子たちの行動はその模範になります。弟子たちがエマオに向かう道を話しながら歩いていると、見知らぬ人が近づいてきて話しかけました。二人はその旅人の深く複雑そうな話を無視することができず、心を開いて自分たちの心の痛みと当惑も打ち明けました。さらに耳を開いて旅人からエルサレムの出来事の解釈を謙虚に寄り添って聞きました。会話の中で誤解があっても、お互いの言葉と感情には尊敬の念がありました。3人の中で相手を受け入れ、平和が作られました。私たちも弟子たちのようにイエス様から隣人をあなた自身のように愛しなさいと教えていただいた御言葉に基づいて、周りの知らない人を生活の中に真似てみませんか。今をのイエス様のように現在私たちの目の前にいても遮られている人々がいます。うつ病やさまざまな中毒といった悩みに苦しんだり、家庭暴力やパワハラなどを受けてしまったりする人々が目の前にいます。また子供の世話を心配したり、自分の道に疑問を抱いたりする人がなんと多いことではないでしょうか。この人々は私たちの仕事場や教会や家といった場所にもおられます。イエス様に従っている弟子たちとして、同じようにイエス様の恵みと愛も分かち合って、私たちの人生に誘うべきです。もちろんこれは簡単な行動ではありませんが、この行動は皆様には馴染みのあること ではないでしょうか。実際皆様が少なくとも一緒に一度ぐらい目が遮られる思いをしたことがあるかもしれません。ある人にとっては親たちの愛を受けられなくなってしまったり、他の人にとっては仕事の上で同僚が私たちの悩みに あまり気がついていないこともあります。皆様の背景にかかわらず、部外者が無視された体験が起こることもあります。私たちも見知らぬ人でした。聖書の箇所の弟子たちは知らない旅人に道の途中で会いましたが、弟子たちはイエス様を食卓に招待するまでイエス様のことに完全に気がつけませんでした。食卓に知らない人を招待するのは非常に不安な行動ではないでしょうか。食卓はどんな家でも親密な交わりのところです。栄養を取る場所だけではなくて、愛する人々に近づくところです。しかし今日の聖書の箇所で、この食卓の誘いを通して弟子たちの目が完全に開け、魂も福音の真理を理解して イエス様を見ることができたのでした。その食卓の招待がなかったら、イエス様はパンを裂いて皆に渡すこともなかったでしょう。食卓に誘いがなかったら、前の週の過ぎ越しの食卓で忘れたパンが十字架上で私たちの罪を負ったくださったイエス様の体であることも思い出せませんでした。私たちは違う生き方をする人から距離を置きますが、エマオまでの道の弟子たちの違う行動は模範になります。弟子たちのように謙虚な信仰に生きて、私たちも他の人々にキリストの愛を知らせ、福音書の臨時について理解します。臨時の私たちの食卓のように生活の大切なところに迎えると、イエス様の顔が現れます。今日の聖書の箇所は食卓でイエス様に出会った時だけで終わりませんでした。その後の行動から私たちの信仰の生き方も教えられます。イエス様の姿が見えなくなった時に、弟子たちは喜んでイエス様に出会ったことについて話して、イスラエルのメシアが復活されたことを理解できました。エルサレムにいるイエス様の弟子たちに急いで分かち合うのに、夜の闇の中11キロの旅が始まりました。私たちの人生にイエス様が感じられるとき、この驚きべき愛について周りの人に分かち合うべきです。皆様は生活の中で誰をこの一緒に歩いてくださるキリスト教の愛する旅に誘いますか？誰が目の前を遮られた方ですか？神の食卓でどのように新しい人々の場所を作りますか？はじめのイギリスのコマーシャルの話に戻りますが、その若い女の人の書いた言葉をきっかけに、突然次々に通行人がおじいさんの段ボールの上と缶の中にお金を投げました。その後女の人がおじいさんのところに戻りました。もう一回おじいさんは前の人を確認するように靴を手で触りました。同じ靴を履いた人だと分かった瞬間に、おじいさんは段ボールの看板で何をしたのを聞きました。女の人はしゃかんでおじいさんの顔に近づいて、同じ言葉を書いたけど違う言葉で書きましたと言いました。おじいさんはその違う言葉はどんな言葉なのと聞くと、晴れた日でも私は見られませんと答えました。この女の人はおじいさんの姿を認めてだけではなくて、共感であふれておじいさんの生活を理解してみたかったのです。そしてさらに他の人に分かち合いました。その日周りの人々の目が開け、おじいさんの心の目が開きました。今日から皆様は温かい心で隣人に接し、神様の国に誘うように福音を持ち歩いていきましょう。信仰の旅の目の前にイエス様がはっきり見られます。お祈りいたします。神様、今日の御言葉をありがとうございます。美しい賛美歌の心地よさに感謝します。私たちは愛する共同体として奉仕できますことを感謝します。私たちが出て行くところがあなたの聖域となり、多くの隣人にあなたの福音を分かち合うことができますようにお助けください。アーメン。
ただいまより賛美を共に賛美歌を共に賛美いたしましょう。 その間にバプテスマを受けたいという決心をされた方、また主のことを明かしし、伝えていく人になりたいという決心の思いを与えられた方、また他の教会員の方でこの教会で共に信仰の歩みをしたいと決心された方がいらっしゃいましたら、どうぞ前の方にお進みください。それではお手元にあります賛美歌、我が目を開きてを共に賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。